8節を読み出します。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。今日はこの箇所を中心にですねお話をしたいというふうに思います。白馬のキャンプがあさってから始まりますけれども、その宣伝映像がありますのでね、これを見ていきたいとこういうふうに思います。
何食べたいですか？
ハンバーグ。
せーの、
食事。
CS でみんなに会うことです。
テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。
温泉に入ることですかね。
ですね。
はい。
私は地方の子と交流するのが楽しみです。
全国からいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。
映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんでまだ決めてないです。
初めて参加します。 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。ギフさん聞かせていただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなっていうのがすごい楽しみで、今からワクワクしています。
そうで
ですね、あのこの場所が小さい頃からも行ってますので、もう10回以上行ってると思います。人生のまあ転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。
神様のお心がここにあるということを何度も示さないですね。永遠の命の一つの面は神との交わりだから、そして実際と永遠に神と共に生きる。
はい、どうもありがとうございました。あさってからですね、あ、何もないな。書くものありますかね。白馬のキャンプが行われます。霊的にも、ね、非常に意味のあるキャンプであるとともにですね、キャンプ場自体が素晴らしいキャンプなんですね。で、私はあの日本のキリスト教キャンプでこんな景色のいいところを見たことありません。北アルプスのね、白馬のところに建てられた、 しかもこんな綺麗なホテルね。よくキリスト教のキャンプに行くとですね、ネズミが走ったとかね、あるんですね。ゴキブリが来たとかね、全然違いますね。そしてね、ご飯も60種類バイキングでしょ。大体普通クリスチャンのキャンプ行きますと、私が行った経験ではね、一晩目の夜はねハンバーグ定食が出る、もう決まってるんです、ね、そしてね言うんですね。何かっていうとね、枕カバー持ってこいって言うんですね。で、枕カバーで自分のあれで枕カバー作ってですね、それでお風呂もね、何時まで入れとかなんか言うわけですよね。私は関係ない話でしたけどですね。ところが自由でしょ。こんな綺麗なね、そして最高のキャンプってのはないですね。そしてね、ひどいところではね、霊が出てきた。出たんですよね。具体的にね。で、そういうこともないでしょ。ね、霊だと思ったら長戸君だったりなんかしてですね。で、最高のキャンプですよね。そしてね、このキャンプが、最高だけではなくて、霊的にもものすごい大きな意味を持つキャンプなんですが、この中でね、2つ私がですね感じるようになったことがあるんですね。それは何かっていうとですね、1つはね、このキャンプを見つけたのは私なんですね。で、私はノンクリスチャン時代、旅行にすごい興味があったんですよね。で、趣味なんですね。だからよくね、旅行の本やなんかを読みながらね、お菓子食べてました、ちっちゃい頃からね。で、行くお金はないけれどもね、その旅行が好きだなって意識があったんですね。そしてこの頃はまだ暇があったんですね、だいぶね。で、若い牧師たちがね、ヤングキャンプをやっていて、そしてヤングキャンプの場所を探したときにですね、ある年見つからなかったんですね。もうみんな閉まってダメな時、その時にですね、丸投げしてきたわけです。私に丸投げしてきたんですね、教会の方にね。でもね、その時私もう趣味でホテル調べてたんです、いろんなところで。そしてね、これ見つけてました。そしてね、これはいいと、まあ、他のところとは比べ物にならない、これは使う必要があると思ってる時にね、来たんですよね、具体的にね。ですからね、私が見つけたんだけど、あ、神様が導いて与えてくださったんだなっていうことをね、非常に強く思うんですね。で、その時に ちょっとね感じるんですよね。それ何かというとね、ノンクリスチャン時代とクリスチャン時代ということを感じるわけです。でノンクリスチャン時代っていうのはね、神と関係なく生きてたんですよね。ところがね、関係ある。なぜ関係あるかって、白馬のキャンプを見つけたの私の趣味なんだから。そうでしょ。そしてね、皆さんにも言いましたけども、まあ、飽きるほど言いましたけども、山小屋の灯火、黄昏の灯火はほのかに灯りて、ね、懐かしき山小屋は、これねいつも歌ってたんだからですね。それがね白馬の山小屋でしょ。私ね偶然だと思わないんですね。例えば私が新幹線通るときにね、乗るときに、私新幹線私のふるさとなんで、あそこ昔品格線で行ったんです。新幹線の線のね、そこで遊んでたんです。線路のところ行ってね、こう耳つけて向こうから貨物列車が来るのを聞いてた。そして品川からちょっと出るとうちの高校の目の前に取っとく元の高校ね。そしてね、三越新聞はですね、私の生まれたところから2、300メートルのところ、石根石はねやっぱり2、300メートルのところ。私ねこれね全部ね偶然だと思ってないんで、その時にねちょっと感じは何かって言いますと、神様に従う時に全てのことが益となっているだけではなくてね、いろいろな事柄を神様はね、私のノンクリスチャンの人生さえも用いてくださるっていう、この不思議さですよね。ですから皆さんね、ノンクリスチャン時代の事柄っていうのは実はクリスチャン時代に大きく影響してるし、また益として用いられてるし、また神様はねその中で私が好きなこととか好むことをよく知って人生に満たしてくださるってことを感じるんですね。ですから従うとき全ては益になるんだけど、全てノンクリスチャン時代のいろんなものが生かされてくるっていうことをね非常に強く感じるんですね。それとともにですね、もう一つ感じることがあるんですね。それは何かっていうとですね、白馬っていう言葉なんですけど、これはこれから観覧時代が来て、一番最初に白馬の勝利、まあリバイバルですね、始末の大きなリバイバルで、最後に再臨が来るわけですね。ここに白馬が2回出てくるわけです。でこの白馬、まあ今も言ったようにですね、最初の白馬は観覧時代前半の後の雨リバイバルの最高潮、ね、大リバイバルを表すわけですよね。後の白馬は再臨のキリストを表すわけですね。でその時にねちょっと感じるんですよね。何を感じるのかというと、今はね、大リバイバルの前のリバイバルが起こっているあたりがどの辺だか分かりませんけども、この辺ですよね。そうしますとね、聖書を学んでるでしょと感じるんですよね。何を感じるのかというとね、まず死んだら終わりじゃない、で死んだ後長い道はですね、よくね映画なんかを見るとき、死ぬ人に対しておやすみなさいとかね、そんなこと言う人がいますけどね、おやすみなさいって言ってもいいですけどね、次の日また起きないといけない、でそれが永遠に続いていくっていうことですけども、それでねその後どうなるのかっていうと、千年王国でしょね。もちろん千年王国にはいろんな説があって、千年王国があるっていう説と無千年っていう説もありますが、まあ我々は千年王国があるっていう説ですよね。その後サタンが解き放たれて、そして天のエルサレムがですね天から降りてくるわけですよね。そして我々は天のエルサレムに永遠に住むことになるわけですね。まあ無千年であったのもそうであったのも、その後の永遠があるわけですね。そうするとですね、私のこの頭の中に当初なかった構図が出てくるわけですね。それは何かというとね、永遠の中の今っていうことなんです。ですね。
そうするとね、この人生の見方ってね、ちょっと変わってくるんですね。で、私ね、白馬でそれを感じるんですよね。こう永遠の今ですよね。それともっともにね、非常に興味深いなと思ってることがあるんですね。それね、全ては益となるって書いてあるでしょ。地方を感謝してね、感謝するときに問題の後ろにある神の計画が現れると。で、主に従うと全てが益となると、ここが書いてあるんですね。ですから全ては益になるわけですね。そうするとね、例えばね、富士山を遠くから見るのと近くから見るのが違うんですね。いろんな出来事を私たちは最初近くから見てるんですが、だんだんだんだん遠くなっていくんですね。そうするとね、見えない風景が見えてくるんですね。そうするとね、何が見えてくるかというと、近くにおいてもね、全ては益になる、だから全ては益になるということを体験しますし、そう思います、ね、そうするとね、遠くに離れてみるとね、見えなかった益とか、ね、何か見えてくるんですね。神様の素晴らしい計画の深さとかなんかをね。で、それをその永遠のこの尺の中で見るときにですね、主の特別な恵みを感じるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、キャンプには、おいしいご飯を食べたとか、交わりが良かったとか、家庭的だったとか、いろんな祝福がありますよね。だからそれはもう非常に良い思い出となりますけれども、同時にですね、霊的な事柄がある、ね、そしてね、霊的な祝福がそこにある、それは何かが示されたりね、あるいは非常に霊的に強められたりするという、そういう面で出てきたり、あるいは特別な事柄で出てきたりするんですね。で、私はキャンプの時にね、特別な事柄をね、何度も体験しております。感激するような事柄ってね、よく起こりますよね。例えばイスラエルに行った時に、30年語られていたロシア系ユダヤ人の予言がですね、成就し、で、私たちがロシア系ユダヤ人のところで奉仕して帰っている時に虹が現れたんですよね。霊の祝福を非常に強く感じました。そしてね、もちろんそれはね、1000個あるうちの1個を言ったんじゃなくて、たくさんそういうことを見ているわけですよね。それで最近ね、主をあがめていることがあるんですね。それはその新井先生とかとの関わりのことなんですね。私がキャンプに行ったときに、キャンパス制度のキャンプに行ったときに、新井先生は総主事だったんですね。もう大人気、その当時ママシにいた人は分かりますよね。大人気なんです。それでアライアンっていうね、親衛隊みたいな人たちが周りにいてですね、そういう感じでしたね。で、私は他教会にいたので、ちょっとそれを冷たい目でね、斜めに見ていたわけですよね。そしてね、キャンプで帰る段になった時に、アライ先生とスタッフのサーモスさんとアライアンの人たちがいるはずなのに、アライアンの人たちがね、なんかのタイミングでいなくなっちゃったんですね。で、私はね、新井先生のそばに行きたいとは思ってなかった。えらい牧師のそばにいると緊張するから、そういうのは避けたいと思ったんだけど、これはね、避けたいと思ったのにね、3人一緒になっちゃったんですよ。困ったなと思ってですね。そしてその時にね、もうしょうがないので、新井先生ともう3人固まりになっちゃったから、サーモンさんとね、お話をしたんですね。そしたらね、不思議な感覚が来たんですね。これは偶然ではありません。で、私はね、あ、これはね、主にある出来事で、私は新井先生とサーモンさんと何かこれからのうちにね、深く関わることがあるんじゃないか、主がそれをね、示しておられるんじゃないか。で、私ね、これはね、覚えておこうともはっきり思ったんですね。で、そうしましたらね、半年ぐらい経って、私カリスマになってね、 牧業から離れざるを得なくなってね、でママシに行ったんです。で、荒井先生の牧会館に入ったんですね。そしたらね、荒井先生その時伝道団体の総主事をやっておられたんですね。そしてね、総主事をやっておられたんですが、私が新学生であったのでですね、そのスタッフにしてくださったんですね。で、その時にこうなったんですね。その伝道団体の総主事だったんですが、荒井先生リーダーと私と沢本さんがスタッフで、そして事務の人が一人いるっていう、そういうチームになったんです。で、まさにね、主が語られたように3人同じチームになっちゃった。で、それは福音派の、グループの中にあった伝道団体だったんですが、ところが荒井先生を中心にですね、カリスマ的な動きをしたんですね。で、それが大きな問題となって、カリスマの第一線が起こったんですね。そしてね、理事会からね、宣告されたんですね。荒井先生のカリスマ的な動きと学生伝道の停止、それからですね、カリスマスタッフのね、沢本秋元の解任、秋元って私で、そういう状況になったんですね。3人なんですよ。そしてね、結局は荒井先生辞任して、私たちが解任されて、でその騒動は終わったわけですが、その後荒井先生はですね、まばし教会という自分の教会を土台にカリスマの動きを始めたわけです。その時私が副牧師になって、沢本さんが伝道師になった。3人のコンビなんですね。そしてね、主の十字架の働きに入った時にしばらく離れたんですが、その後に、アキさんとか幸福さんたちのいろんな助けによってですね、関係が復活したんですね。で、私ね、特別な関係があるって分かってました。だから関係が復活するのは不可能だというふうに思ったんですが、必ず神様は何かやるってやられたんですよですね。そしてですね、神様はね、すねの声の継続を我々に語られて、でそのすねの声の講師を荒井先生がやってくださって、そしてね、すねの声キャンプではね、主講師にも何度かなられたんですね。そしてね、最後にね、荒井先生が言ってたそうです。なんて言ってたのかというと、主の十字架との関係は神様が導いてくださったと、ね、感謝している、ね、まあ、でもそれはこっちの言うことですよね。主の十字架が荒井先生との関係というのは神様が導いてくださって感謝をしている、そうですよね。で、皆さんね、霊的な祝福というのは起こるんです。例えば62人の奇跡か、ね、あれもそうでしょ。それから、トルコのクーデターからの救いとかね、いろんな神様の恵みを見てきました。で、特別な種の恵みがこうあります。ですからね、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で、特にもちろんね、主が今回見心でないっていう方はいいんですが、なんか示されているのに止めるっていうのはね、特別な祝福を失うことになりますからね。ですから示されている方、なんかこの奥底に何か語りかけを受けている方、それでまだ申し込んでない方はね、とてもいらっしゃるように私はお勧めいたします、ね、そしてね、この行かれる方はね、私たちは祝福されるっていうことをはっきりとね覚えて告白しつつ行っていただきたいというふうに思います。祝福されると思っている人と思っていない人には大きな差が出ます。第一、神様は聖書で私たちを祝福するって言ってるんです。天におけるあらゆる霊的な祝福を持って祝福したって言ってるんですね。それは聖書的です。しかし祝福されると思っていないことは実は非聖書的ですね。そうなりますとどうなるかというとね、主の特別な祝福を私たちが失うということになるということをね、覚えておいてください。それでイスラエルの動画がありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。10月29日でしたよね、から11月10日の予定でイスラエルにチームが行きます。イスラエルツアーですね、どなたでも参加できる、ツアーですので、ね、どうぞいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてイスラエルに行けることは、ね、大きな祝福です。もちろん我々は、ね、ここにいるだけで主の祝福を受けていますが、それとともにイスラエルに行くことは特別な、ね、主の祝福があるということを、ね、覚えておいてください。それで私は非常に引っ込み思案なんですね。で、小学校の時はね、深く静かに専攻したいと。その当時にですね、ドラマでね、私は怪人になりたいっていうドラマが流行ってたんですね。それ何かっていうとね、日本軍で、そしてね、下の方の兵士がね、結局なんか誤解もあってね、死刑にされちゃうわけですね。でその時にね、彼が言うわけですね。私はね、深い海の底の貝になりたいって言うんですよね。だからなんかすごくね、好奇心で貝になりたい。そしてね、もう目立ったことは何一つしない。そしてね、先生から見えないようにね、隠れて、うちの人は隠れてないですもんね。見えるように寝てますもんね。そしてね、刺されないようにね、何にも起こらないようにやってたんですね。でね、その時にね、何が起こったかは何も起こりませんでした。とね、何も起こらないんだけどね、結構否定的なことが起こったのよ。肯定的なね、すごいことはね、起こらないんだけど、否定的なね、細かいことを含めた否定的なことはね、よく起こったんですよね。ところがね、途中から聞き従いのことを教えられちゃったじゃないですか。だから私自体はね、もうおどおどしてて嫌なんだけど行くでしょ。そうするとね、次々とね、まあ、殺されそうになったことも何度かあるけど、いや本当に何度もありますよ。具体的に また最終的に殺されちゃうかもしれないけど、まあ、それはね、観覧時代があるわけだから、それは、そうか、かわいそうだななんて思う、その人は殺されちゃうかもしれませんけどでもね、特別な祝福をその中で見ましたね。いろいろな有名な方々ともお会いしたし、ありえないことも起こってきましたしですね、素晴らしい恵みはね、起こってきましたよね、具体的に。でその時にね、踏み出さないとダメ、無理に踏み出すんじゃなくて、主が語られたことに対して踏み出すと、これはね、大きな意味合いを持っていると。でそこにね、神様の最善が現れてくる。でどうぞ皆さんね、私はイスラエルにね、ほとんどの人が導かれていると思います。今回導かれているかどうかは別としてね、そしてね、その中で神様はいろんな祝福を与えようとしてるんですね。それでどうぞ皆さんトライしてください。私たちが最初にですね、予言を通して言われたんですね。あなた方は世界に行くね。そしたらまともな人はね、頭冷やしなさいっていう態度でしたね。それで教会に出ちゃった人もいるんだから、具体的にね。ところがね、信じたバカがいたんだ。でね、でその人たちは客観的な判断がちょっと弱かったせいもあって、それを俺いろんなところで言ってもらったんだよ。私は世界に行く、私はアフリカに行く、ヨーロッパに行く、アジアに行くってね。その当時そんな、ね、宣教師の働きが日本に大きくありませんでしたからね、そんなこと起こるわけないってみんな思ってて、何言ってんだバカなこと言ってっていう、そういうふうにね、捉えたんですよね。ところがね、今我々は世界に行ってね、そして世界に行ったのは誰が行ったのかっていうと、皆さんお金がある人が行ったんじゃないんですね。その神の言葉を信じて、ね、踏み出た人たちが行ったん、ね、そして皆さんね、この教会はね、誤解されてる。
どう誤解されてるか、居眠り教会どう誤解されてるか。でこの教会は世界宣教の教会なんです皆さん。いいですか、あの居眠り教会じゃないのです。でも来る人はね居眠り教会って誤解するね。レオンさんもそうでしたよね。だからあのマーリンさんがですねメッセージする前に言ってましたね、お昼寝の時間だでみんなそう理解してる。ところがね世界宣教なの。そしたらね今日榊さんが言ってましたけど、クロアチアとどこだっけ、ポーランドとチェコからねぜひ今年以内に来てくださいっていうね連絡が入ったんで、そうしましたらねインドの使徒団の方から、こちらの使徒団のカバーに入りたいって話も出てきてる。で世界に動き始めてるわけですよね。 もちろん動いてるけど今で具体的にね。でその時にね御心はやらないといけないのでね、もう少なくとも東ヨーロッパの方は御心でやろうとっていうのはそこから開かれるって言ってるんだから、どんどんそっちに行くっていうことは一つね大きな意味があるだろうと。まああのインドはね、私ねインド行くとねお腹壊すんだよ。でインドはそうするとね変なこと聞いたんですね。ベンジャミンちゃんたちが言ってたかな、インド人がね日本に来るとねお腹壊すんですって。どうしてなのかっていうと、インドと日本とね細菌が違うんですって。だから我々がインドに行くとお腹を壊すんだけど、向こうはねこっちに来ると お腹を壊すんだそうです。で我々が最初のチームに行った時に度胸ありましたね、浴衣着て行ったんですね。で歌って大盛況でしたね、広田さんたちがいたかな、すごくね。で1万人ぐらいの前で歌ったんですよね。そしたらねみんなお腹壊した。それでねどこが問題かということでね一つ一つ私ね調べていったんですね。でねあのこの植物は問題じゃないか、この植物が問題じゃないかって食わないでいたんですね、ダメ。それでね最後にねちゃんとお腹が戻ったのはね、持ってった日本食だけ食べるようになってから、ね、これはすあのインドの最近強いなってねこういうふうに思います。 でもねもちろんあの御心だったらカバーしますが、あのただ我々はインドの、ね、ベンジャミンさんたちと提携を結んでるのでね、この主の御心はどうかなということを感じますが、いろんな形でね主の働きはね動いてるのですね。で皆さんね踏み出すということは重要なことですね。そしてね何度も言いますが、お金を神様にしないでください。お金がないからできないっていうことはないのです皆さん。御心ならばできます。御心ならば主の助けが必ず来る。で問題は御心かどうか、そしてね信仰の踏み出しをするかどうかが一つ大きなポイントであるっていうことね、覚えておいていただきたいとこういうふうに思います。それで1分動画がありますんでそれを見ていきたいとこういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどりみどりの会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。 そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。意味なく神様が許している問題はなく、必ずその後ろに神様の大きな計画があります。悪いと思える中にも感謝し、従うことを通して神様は最善の計画を表してくださるのです。実はこのお話にはさらに続きがありますが、それはまたの機会にお話ししましょう。それではまた。
どうもありがとうございました。感謝の恵みを知るっていうことは非常に大きな、祝福です。私はですね、感謝の恵みを知った後と前とでは大きく、クリスチャン生活が変わってきました。感謝の恵みは2つの御言葉が分かるようになっていますね。すべてのことについて感謝しなさい、それと神を愛する者のためには、まあ、神に従うのならばすべては益となると。この、 言葉ですね、皆さんもね、いろいろ感謝とかね、すべてを感謝するっていう事柄を通してね、主のいろんな働きを見た人、見たことのある人、そうですね、見たことのない人はね、見ますからね、どんどんやってください。主を愛する者のためには神がすべてのことを働かせて益とする、ね、主を愛し従う者を通してですね、この体験したことのある方、どうぞこれからどんどんやってください。体験しますので、で今言われた例はその一つの例で、たくさんの奇跡がね、その時に起こったのですね。礼拝の場所がないでしょ。しかしね、この後ろに神の計画があるわけだから、で我々は講壇の前に出て、そしてひざまずいてですね、ありがとうございます、礼拝の場所はありませんね、でもこの後ろに神の計画がありますってね、叩いたんですよね。そうしましたらね、驚くべきことが起こりました。何が起こったのかというと、与えられた、それがね、長戸君がかん、答えて、数えてたみたいですね。その会場に行ったらね、長戸君がね、その会場にね、700の椅子を一人で並べた。でその会堂にはね、1500入ったのかな、500の備え付けがあって1200入って、だから1700で、700と500で1200で、2階席があったから2200ね、はい、何だか分かんなくなっちゃうな、話聞いて要するにね、2200ですよ。みんなね、しょっちゅう言ってるから、もう全然驚きがなくなっちゃって、感動がなくなってですね、なんかね、疲れ果てた夫婦みたいな感じになってきてますけれどもですね、だって何にもないところで日本最大の場所でしょ、ね、それでね、1年間占有だから、しかも駅のそば、鉄道学園の跡地にあった講堂を借りたわけだから鉄道学園はね、駅のそばにありますから、駅の隣にありますからですね。でそのことですごいことだったんですね。それでね、私は実はね、嬉しかったことはその裏にね、2つあるんですね。一つは何かっていうとね、それを見つけてきたのはね、うちの父親だったっていうことね。でクリスチャンになってましたけどね、でもそれを知った時にね、嬉しかったですね。主がね、父親を用いてくださった、ね、これはね、良い思い出でした。それとともにですね、例の戦いっていうのがあるんですね。例えば東京といえばですね、東京の例のポイントっていうのがあるんですね。でそこで私たちは霊の戦いをし、そして働きを進めると。 霊的なものを縛り働きを進めるということをします。そしてですね、その東京のね、霊の戦いのそれでは中心はどこなのかっていうとですね、一番最初のポイントっていうのがあるんですね。それは東京ができた時にどうできたのかっていうとですね、まずね、国分寺を作るっていうことが決まったんです。でそれに対して国分寺を管理する官庁としてね、府中が作られたんです。つまり霊的にはですね、国分寺から始まったんです。そうなんですね。そしてね、霊の戦い上のポイントはですね、実は中心は国分寺にある、そういうことなんですよね。そしてね、我々が与えられたところはね、国分寺だとなんです。つまり国分寺の上ね、私はね、それは主の勝利を表すことを神様が表してくださったということを感じますし、また同時にそれを通してね、我々は国分寺の教会としてスタートしたんですが、国分寺じゃないと、東京の教会であるということをね、神様が語られたということをね、感じます。でその時にね、感謝で、これ3回連続やったっていうのは、やっぱり感謝の祈りというのはいかに祝福であり、そして強力なものであるかということを示そうとされたということをね、ちょっと感じるんですね。でこのあと1年経った時に、この2200人の場所が壊されることになって、400人のね、武道場に変わったんですね、礼拝の場所が。もちろんこれも国分寺の上だったんですが、でそうしましたらね、そこに神棚があったんですね。神棚はね、で我々が借りているところの神棚ってのは誰のものでしょう。これは武道場のものなんですね。そしたらね、その神棚をね、下ろしてぶっ壊して燃やした人がいるんです。ね、まあ某牧師に命令されたとかなんか言ってましたけどね。でそうなるとどういうことになるでしょう。ね、器物は破損ですよ。だって訴えられたったでしょ、しょうがないよね。だって向こうのものなんだから、いくらあの神棚が気に入らないと言ってもこっちが壊すわけにいかない。それはね、相手のものなんだから。それでね、出てけーってことになったんですよ。それでね、路頭に迷っちゃった。ところがね、神がいるでしょ、こちらに、ね、そしてね、我々ね、感謝の意味を知ってるんです。2回目も1回目も彼が原因なんです。2回目もね、講談の前に出てやりましたよ。感謝しますって、この後ろに神の素晴らしい計画があります、ね、そしたらね、驚くべき奇跡を主が起こしたんですよね。それは何かっていうとね、この武道室から追い出されて、そして体育館はね、壊されることになったんですが、使っていないね、音楽室って汚いのがあったんですね。で大体150人ぐらい入って、小さな部屋もいっぱいあったんですね。でこれをね、貸してくれることになった。逆転が起こっちゃったんですね。使ってないところだからいいだろうってことになっちゃったんですね。そしてね、これは我々にとってよかったのは、こういろいろ部屋があるからね、礼拝の時母子室に使えて、それから進学校が始まってましたから、いろんなクラスに使えた。一番使いやすいと。それとともにですね、よかったのは、送電から貸してくれるところなんてないね、5時台から。送電から徹夜まで。で一晩寝る人もいて、あ、小林君寝たかな。あ、今寝てたからちょっとタイミングが合っちゃったね。今寝てる話じゃなくて、30年前に寝たかなって。確か小林君寝てたよね、絶対ね。だ使い放題だったんです。最高の恵みだったんですね。でその素晴らしいところを与えられたんですが、本当の奇跡はその後だったんです。
ね、何が起こったのかというとですね、家賃請求してこないで、こちらはね踏み倒すつもりはありませんよ。ただ請求してこないからね、あえて寝た子は起こさないということで、ね、こっちも黙ってた。そしたらね、1年ちょっと経ってから JR だったんですけどね、脳から連絡があってね、お金払ってくださいって言われたんですね。だから言ったんですね、請求されてないから払えないと。それでね、 JR に行って話し合いをして取り決めをしてですね、払うことになったんですね。そしたらね、 JR がね請求してこない。でもう寝た子は起きてるの で連絡してもらったんですね。どうして請求してこないんですかって、ね、そしたら、ね、向こうが言ったんですね。なんで言ったのかっていうとね、この施設は貸す施設に入ってないと。で、貸す施設に入ってない施設を貸したとなると多大な税金がかかると。それはあなた方からもらうお金よりもはるかに多額であると。だからただです。駅のねすぐ隣の場所 で電気水道を使い放題で、1年以上ね自分たちの街道のように使い放題にして、ただただただで、やっぱりただっていうと皆さんの感動が違いますね。奇跡が起こったのですよね、具体的にね。そしてね、ここもね壊すことになって出ることになったんですね。でその時3番目にまた場所が与えられたんですね。それは何かっていうとですね、予言が与えられたんですね。それはあなた方は国分寺の駅ビルの上で礼拝をするようになると。で駅ビルが建てられていたんですよね。そしてね、駅ビルが建ったんですね。ちょうどね町の中心の城みたいな感じ。そしてね、なんとね、そこの8階で礼拝をすることになった。これもね霊的には非常に意味があることだったんですね。それは何かというと、空中に権威を持つ霊って書いてあるでしょ。で我々はね国分寺の中で最も高いところの一つで、神を崇める礼拝をすることになり、そのこと自体が神様の働きを進めるだけではなくて霊の戦いのポイントになったんです。立て続けに神様は技を成してくださいました。神の言葉をねバカにしちゃいけません。でまさに神の言葉は生きている言葉だってね、神様の技を引き出す、そしてね素晴らしい祝福を与えてくださっています。皆さんが行き詰まってもね行き詰まっておりませんね。それは主がいらっしゃり、主の言葉があるからですね。皆さんが困難の中でどうにもならなくても、どうにもならないことはありません。それは神様がいらっしゃるから、そして神様の言葉があるから、それが一つ大きなポイントであるということね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、メッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージをするときに祈るんですよね。で示されたやつをやると、その時に一つのパターンがあるんですね。で暇があるでしょ、祈るんですよ。暇のあるうちにやっちゃうと、大体ね示されないんですよね。そしてねギリギリになって最後の最後、助けてくれって言ったあたりにポコッと示してるんです。それが主のパターンなんですね、私のパターンなんですね。それとともにね、もう一つちょっと感じることがあるんですね。例えば今回の場合ね、このメッセージ続いてるんです。で私ね嫌だって言ってるんです、神様に。ね、でもね神様が二つ言ったんですね。一つはね、このことを理解してない者がいるから語り続けなさい。もう一つはね、このことを知るべき者がいると。 目の前にだけに聴衆がいるわけではないと、その後ろに聞いている者たちがいるので、その者たちに知らせなければいけないのでということでこれをやっている。それでですね、聖書には2つあるんですね。旧約聖書と新約聖書があります。ですね。で、その時にですね、旧約は39巻、新約は何巻ですかね、27ですよね。3区27を覚えればいいと、それ全部で66と。そして新旧約をカトリックもプロテスタントもギリシャ正教も使います。これが聖典です、ね、でカトリックが旧約でプロテスタントが新約っていう人もいますが、それはね違います、ね、旧約も新約も聖典です、ね、でこの時にですね、じゃあどうして旧約新約っていうのかっていうとですね、旧約はね古い契約っていう意味なんですね。新約はね新しい契約っていう意味なんです。新しい契約ね。そしてね、実はねこの旧約の理解をしっかりさせないと新約がしっかりと受け取れないんです。で、多くのクリスチャンはこの旧約の理解がしっかりしてないがために、実はね新約における神の恵みがよく分かんないんです。だからこのことを理解していくのは非常に重要なんですね。それでね、旧約っていうのは何を意味してるのかっていうとね、これを意味してるんですね。でそれは律法っていうのがあって、律法っていうのは神の命令だと思ってください。神の命令、律法を守ることによって祝福され、守らないことによって呪われると、これが旧約の考え方です。だからモーセ五章を中心とした律法を守ることによってね、祝福され守らないことによって呪われる、これがポイントです。そしてこの旧約はですね、この契約はイエス様の十字架と復活までです。これまでで終わりなんです。その後新約、新しい契約となるんですね。新しい契約は恵みと信仰です。そしてですね、この中で一つ重要なことは、何が重要なのかというと、もう旧約時代は2000年前終わっているので我々には関係ないと思うかもしれませんが、クリスチャンになった時に多くのクリスチャンがね、この律法主義に陥るんです、ね、言い換えればこう思うんですね。キリストのようになりたい、ね、罪から解放されて、それで清いものになりたい、そしてそのなるために自分の力でなろうとするんです。これはもうほぼ多くの人たちのパターンなんです。だからこのことをね捉えておくことが必要なんですね、具体的にね。でそうしますとね、どういうことになるかっていうと、律法をね全うできた人と全うできない人に分かれるんじゃないんですね。ある時にね CS でメッセージをした時にね、質問したんですね。この中で一度も罪を犯したことのない人手挙げなさいって。それだね、はーいって人に手挙げたの。その瞬間みんなから、お前子だろ子だろって。それで、ああで、そういうのがいるんですね、かわいそうに。でね、で問題は何かっていうとね、律法時代を通過するんですね。それを通してね、何を知るのかっていうとね、もちろん我々はクリスチャンになった時にね清くなろうとしますから、昔よりは良くなってますよね。しかしね、神の律法の全てを守ることはできないってことは分かってくるんです。なんと自分は罪人なのか、ふさわしくないものなのか、これが分かってくるんです。 だから、立法を通過することによって、ね、もちろんこの立法時代は2000年前に終わってますから、クリスチャンとして立法的なこの歩みを通過することを通してね、何が分かるのかって、自分たちが罪人であり、価値のないものであり、滅びるしかないものであり、神の前にふさわしくないものであるということを知るのです。ですね。でよく分かんない人はね、それでも自分の力でやろうとしますが、それはね、まず我々が罪人であるということを知ることを神様が導いている。だから私はふさわしくない、滅びるしかない、そして力のない罪人だって分かったときに正解なんです。で、これが分かんないと次に行けないんです。これなんですね。それでペテロっていうのがいたんですね。ペテロはね、12弟子のリーダーでした。つまり弟子たちのリーダーで、ね、キリストが昇天された後のリーダーですね。パウロとともにね。だから優れたものだったんですね。もっちょこちょいのところばっか強調されてますが、実はね、彼優れてるんです、ね、そしてね、イエス様の十字架のことを言われたときにね、そしてペテロはね言ったんですね。もう 偉そうに言ったんですね。他の者がつまずいても私は裏切りません、ね、もう誰かの言い方になっちゃいますね。私は裏切りません。でところがね、鶏が3度鳴く前に3度イエス様をいなんじゃうわけですね。イエス様を捨てて逃げちゃう。普通日本人だったらそんな逃げないんじゃないですか。殿様がいて、で 敵軍が来て囲まれた時に殿様一人置いて逃げるっていうのは、ね、もちろんそういう場合もあるだろうけど、結構普通残りますよね。で殿様を守ろうとするし、代わりにね、自分が殺されようとする人もいるんじゃないですかね。だからペテロ逃げたんですよ。でその時にね、ダメなやつだなと思うんですね。だって3年半もイエス様と一緒にいてですよ。しかもね、イエス様のことをよく知っていて、第一の弟子であって最も優れたものだと自称しているものがね、見事に裏切ったの。で私だったらね、こう思いますね。進学校落第と、もう一回1年からやり直し、場合によっては退学と、お前はふさわしくないから退学だ、そういうふうになっちゃうね、あの進学もあるようですけどもね。ですよね。ところがね、驚くべきことが起こったんですね。50年後のペンテコステリバイバルが起こったんです。数千人のものが救われました。その時リバイバルの器は誰がなったのか。ペトロがなったの。50日前にイエス様を裏切った人間ができた、なったんです。でどうしてそうなったのかっていうとね、ペトロはね、3年半学んでね、よく分かってないことがありました。それは何かっていうとね、自分の弱さです。自分が罪人だっていうことです。自分がふさわしくないっていうことです。それでね、つまずいた時何を体験したのかっていうと、ああ自分はなんていうものなんだ、ね、なんていう罪人なんだ、なんと神様にキリストに従うにはふさわしくないものなんだということをね、認識したんです。でこれがペテロのね、器としての最後の学びでした。もちろんその後ね、人として働きでいろいろ学びますが、ポイントとしてね、そうなんですね。で神様ね、それを学ばせるんですね。それで私も、教会に行き始めた時に、あの皆さんにこう言ってますけども、一番どこから一番教会来てたわけですから、ね、教会出席率1番私、2番牧師、3番副牧師だから、もう超熱心な方ですよね、具体的に。それでね、結構いろんな奉仕やったんですね。人の奉仕取っちゃって、そして、ね、キャンパスクルーズでもね、中心スタッフだったんですしね、あの具体的に。そしてね、伝道訓練会が行われたんですね。その時にキャンパスのスタッフから3人かな、それから学生から3人選ばれて、いろんな教会、いろんな人たちを集めて教えるっていう 役割をしたんですけども、私はその学生から3人選ばれるうちの1人でした。それからキャンパスクルセイドの卒業生を送る会3年の時に私は司会だったんですね。ですからキャンパスクルセイドのトップだったんです。そしてスタッフになりなさいって言われたんですね。でその時ね、私ねこう思ってたんですね、何かというとね、教会に1年通った後に思ったんですね。もう学ぶべきことは学んだと、もう教会をやることはできるって。傲慢ですよね、思ったんですね。でみんなから言われました、あなたは牧師になるんでしょうって、ね、で私はね牧師になるつもりだったし、まあ、そうであると、それにふさわしいと私は思ったのですね。ところがね、まあ、聞き従いだからそれで動きをすることはできないわけですね。主が言われないとダメ、主に祈るでしょ、答えないんですよ主が。そして私がね新学生にならなかったもんだから、ある人が手紙に書きました。あなたこそ牧師にならないといけないのに、どうしてならないんですかって言われなかったからですよね。それで会社に入ったんですよね。そしてね、その中でね何が分かったかっていうとね、ふさわしくないって分かったね、力がないってことが分かった、罪人だって分かったんですね。そしてある時その深い体験をしました。でその時にね認識したんですね。ああ私は伝道者やるような人間ではないと、ね、クリスチャンとしても神の前に立てるような人間ではないと。そしてねその時初めてこの祈りをしました。もしあなたが私を伝道者に導かれないのならば、そんな祈りしたことない、私はそれに従います、ふさわしくないものですから。次の日にですね、私はあなたを人間を取る漁師にしてあげようというね言葉をいただいたのです。そして次の日に私はですね聖霊のバプテスマを受けました。そしてそれから 1,2 ヶ月の間たくさんの人が救われた、技が起こったんですね。でその時に何が起こったのかっていうと、私は立法時代を通過してで高ぶっておりましたね。しかしね、罪人である、そしてふさわしくない、神の前に出れるようなものではないということを教えられたんですね。でそれが実はスタート台になった。でもね、このスタート台となるとですね、ちょっと楽なところがあるんですよね。それは何かって言いますとね、例えばよく言うじゃないですか、あの人は牧師にふさわしくないねっていうことがあるでしょ。で最初私福音派の時にこう言われたんですね。牧師とかなんかになる人たちは全ての点でね、ある上位のレベルにないといけないと、そういうものが牧師になるんだ、ね、そう言われました。だからそういうつもりでやってたんですね。ところが私が導かれたのはふさわしくないっていうことを私が認識して、それを言った時に主が導いたんですね。だから私が導かれた理由はふさわしくないのです。だからあなたは牧師にふさわしくないって誰かが言うとね、あそうです正解、だから私が導かれましたってね、私言うことができるんですよね。でこの時にね、神様がね私たちに罪人であることも学ばせる、これが立法の役割であり、または立法的になった時の神の命令を自分で行おうとする時の結果である。ところがね、ある方々はふさわしくないからもう神の前に行けないっていうんです。これは当然大きな間違いです。ふさわしくないということを学ばせて、そしてね恵みを神様体験させようとしているわけですね。で恵みの2つの内容はこれです。一つは何かというと、私たちの犯した全ての罪を神がイエス様の十字架によって許された、これです。ですから悔い改めるならば、イエス様を信じて悔い改めるならば全ての罪が許される、だから何も裁かれない、だから皆さん何も裁かれないんですね。なんか罪を犯したらすぐ悔い改めてください、許されます。私は何も裁かれないんです、ね、なぜ裁かれないのかって、十字架をかかってくださってね、その恵みが与えられたからですよね。 だから皆さんね、全く私たちは裁かれない。そのイエス・キリストの十字架代わりに傷を受けてくださったゆえに、命を捧げてくださったゆえに裁かれない。それともう一つ重要な問題があります。どうしてこれはあんまりね、みんな強調しないのかと思いますが、義とせられると、信仰義人ですよね。イエス様を信じる者は義とされると、義とされるっていうのは正しいとされるんです。これはね、何を意味するかっていうとね、皆さんが良い行いをして義とされるわけではないんですね。良い行いをしてもしようとしてもできないってこともありますが、イエス様を信じる者は正しいとされる。正しいとされるっていうのは一回も罪を犯したことのないものと認められると。だからどうなるかというと、皆さんはね、もうすごい罪人の顔が目の前に見えますよね。でっかい顔でこうやって北島さんのね、罪人北島、その後ろには罪人小林が並んでる。でもね、一回も罪を犯したことのないものとして北島さんも、ね、小林君も私も神の前に認められたんです。で皆さんもね、一回も十字架信じてるでしょ、ね、一回も罪を犯したものことのないものとして認められてるのですね。そうするとね、どうなるか、一回も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです、ね、祝福が来るんですね。それが一つの大きなポイントなんですね。ところがね、その祝福がちゃんと来ないっていう人がいるんですよね。でそれはここが問題なんですね。なぜかというと、新約は恵みと信仰なんです。だから信仰を働かせなければそれは来ないんです。信仰を働かせる、ね、私たちは、皆さんは完全に罪が許されてます。いいですか、悔やんでもてください、悪いことやったらね。そしてね、正しいんです。そしてね、一回も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです。そういう存在なんですね。しかしね、信仰を使わないとダメなんです。まあ、信仰を使うというのは、まあ、信じるということが土台にあるんですが、3つ覚えてください。例えば国分寺でですね、2200人の街道が与えられた奇跡が起こった時、何をしたか、祈ったのです。感謝の祈りですね。祈りです、皆さん。祈りが一つ信仰を使うことだと思ってください。もう祈ってない人は明確に信仰を使ってないと、まともに祈ってない人も明確に信仰を使ってないと。でどうするかというとね、次にね、従う。全ては益となりますよね。信じるということの土台の上にね、イエス様の十字架にかかったということを信じて、その土台の上に従う。従うときにね、全ては益となります。全てが益となってないのは、従ってないか、従ってもまだ時が来てないか、どちらかです。それじゃね、どうするかっていうとね、告白、告白、告白。涼子ちゃん結婚してくださいっていう告白じゃないんです。私はサムエルだけど、涼子ちゃん結婚してくださいっていうね、そういう告白じゃない。それはですね、神の告白ですね。今大変な問題があるけど、この後ろに素晴らしい神の計画があります、ね、私はそれを見るでしょう。私は困難で問題でですね、押しつぶされそうですが、主は皆に頼る者は失望することはないと言っているので、私は神様に頼りますから、失望しない勝利をその中で見るでしょう。その告白なんですね。で不可能な中に私はいますが、しかし、主は全てを益としてくださいますから、これも益になるでしょうと。めったたやたらと告白するんじゃないんですよね。私は100万長者になるとかね、あるいは宝くじに当たるとか、ね、阪神が勝つとか 巨人が勝つとかね、そういう告白じゃない。神の言葉の告白、つまり信仰を使う、これが一つ大きなポイントです。ですから立法と恵みと信仰、これは違うんですね。そしてね、今、恵みと信仰の時代なんです。私はですね、前にもちょっと言いましたけども、何を言ったのかというとですね、罪人だとね祈りが聞かれないっていう、そういう教えを受けたんです。少なくともみんなそう思ってました。だから私の祈りなんか聞かれるわけないと思ってたんですね。そしたらね、ジョージ・ミラーの本を読んで祈り始めたら聞かれるんですよ。すごい聞かれるんですよ。もうあたかもジョージ・ミューラーになったかのように聞かれるんですよね。もちろんジョージ・ミューラーほどではありませんけどね。その時ね、惑いました。だって私たちね、罪人でしょ。罪人なのになんで恵みを受けるんだと思ったのですね。でもね、今わかります。私はもう立法の時代から恵みの時代に入ったのです。私は罪人だけど私の罪は全て許されています。私は罪人だけど私はですね、一回も罪を犯したことのないものと認められて、その祝福を受けている。だから信仰を使った時にそれがね、豊かに表されてきているってことをね、見ることができます。だから恵みと信仰なんです。ですからね、これ何度も繰り返している理由は、立法の頭の人がいるんです、この中に。そしてね、立法的な形で動いて恵みがよく理解できてない方がいるんですね。そこのところをはっきりと確認するっていうことはね、非常に重要な意味合いであり、この後の皆さんの歩みにも大きく関わってくると。皆さんはもう祝福されています。皆さんが罪を犯さないから祝福されるんじゃないんです。十字架を信じるから祝福されたんです。十字架を信じるから罪が許されたんです。罪が犯さなくなるから許されたんではないんです。十字架を信じるから罪が許されたんです。それじゃあ一回も悪いことをしないから義と認められたんではなくて、十字架を信じたから義と認められて、十字架を信じるから全ての祝福を受けるようになったんです。全ての恵みを受けるようになったんです。でその時に信仰を用いる、これが一つね、大きなポイントであるということね、覚えておいてください。お祈りします。天の様は人よ人のうちに豊かに働き、さらにご横と御業を表してください。告白が不安から来る告白の方がいて、それが主の働きをとどめている方がいらっしゃいます。意識してしっかりと御言葉に対応する告白をするように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何かのことでもうダメだと思ったことのある方がいらっしゃいます。ダメではありません。御言葉を見るとすぐそのことが分かります。その御言葉に立つように主は語っています。耳で聞いたことと神様の語ったことが違う方がいらっしゃいます。神様の語ったことに従うように、その時主の栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。テロさん、お人よ人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。どうぞ悪いところに触れてくださり、あなたの癒しの力を豊かに表してください。あなたが一人一人の体に触れ、心に触れてくださり、あなたの癒しの技を成してくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって命ずる病の霊を今すぐお人よ人の体と精神ください。イエスキリストの御名によって命ずる病を今すぐお人よ人の体と精神ください。イエスキリストの御名によってお人よ人の体と精神命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。顎に問題のある方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また右の膝とのところがちょっと痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。左の膝の痛い方も癒されました。耳鳴りがちょっとする方が癒されました。イエスキリストの御名によってお人お人の家族最初に癒しを宣言する。
感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。